ひばりクラブの皆さん、また落語会の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。少し、他のことをやったんですが、もう一度素晴らしい日本人がなぜっていうシリーズに行きたいと思うんですね。もう第4回になるんですが、実はちょうどこの時代はまあ一応ここに祖母祖父と書いたんですが、少し年齢によってはですね、もう曽祖父、曽祖母、もしくはその一つ前というぐらいになってるんですね。まあその時代の日本人はですね、本当に頑張ってくれたんです。その頑張ってくれたおかげで我々はですね、あの大東亜戦争でひどい目にあったんですけど、それでもそこから立ち上がる力を残しておいてくれたわけですね。あの当時の戦争っていうのはですね、すべて周りを白人に囲まれて、しかも白人は連合軍で、しかも白人の中に中国が入ると、まあ白い中国人って言ったんですけど、まあそういう中で、有色人種で日本だけが独立し、まあこの小さい国で資源もないところで頑張ったんですよ。頑張ったのはなぜか、多くの人が命を失い、家を失ったんですよ。日本人が。まあおじいさんおばあさんにしときます。ひいおじいさん、ひいおばあさんとか、ひいひいとか言うと大変ですから。まあ一応おじいさんおばあさんにしときます。それが若い頃、20歳とか25とか、これからの人生という時に、我々のために命を捨ててくれたんですよ。命を捨ててくれたからこそ、今の日本があるんです。そして日本人ばかりじゃないんですよ。もう一つ言わなきゃいけないのは、アジア人が、みんな植民地になってたアジア人が、日本の努力のために全部独立したんですよ。嘘じゃありません。私が何回か地図を出してますが、全世界の有色人種のアジア人の国、アフリカ人の国が植民地だったんですよ。それが思わぬことではありましたよ。日本も最初からそれを計画してるほどは力がなかったですからね。まあ日本も日本で一生懸命だったんですけど。しかし日本が一生懸命で頑張ったおかげで、まず第一にアジア、アフリカの人は、我々も頑張れば日本のようにちゃんとした国を作れるんだということが分かったってことですね。これをまあ、インドのネール首相とか、東南アジアの首相経験者なんか、口を揃えて言ってますし、私がアジア、それから中東ですね、なんかをいろいろ仕事で回った時に、そこの人たちは本当に日本人に感謝し、尊敬してくれました。それは僕じゃないんですよ。祖父、祖母、おじいちゃん、おばあちゃんが頑張ってくれたものを、僕に言ってくれてるだけなんですよ。ところが、当の我々、当の今、日本に住んでる我々がですね、まあ、それの恩を全く分からずに、今だけ金だけ自分だけの世界を作り、今の首相のように、しかもね、我々が悪かった、我々のおじいさんおばあさんが悪かったと悪いことをした、というのはとんでもないことを外国に言い、それにほとんど反論しない。それはね、NHK はその当時まあまあだったんですけど、朝日新聞はひどかったんですよ。先頭を切って日本をダメにしたんです。そして自分たちが非難されないように、自分たちのおばあちゃんおじいさんを批判したんですよ。それが僕ね、この前話してて、もう腹立ってきたんですね。いやまあもちろん僕もわかってましたけど、やっぱりね、子供とか孫に自分が命を捨てて日本を守ったのに、子供たちとか孫たちに裏切られたおじいちゃんおばあちゃんどういう気持ちだろうと思いましてね。まあそれがぐーっと胸にきましたよ。そんな我々は子孫だったのか。そんな情けない子孫、子供たちだったのか。孫たちだったのか。こう思いましたね。ところが、それからしばらく気を休めてみるとね。まあ原因が二つあるんですね。そういうふうに我々が間違って考えている原因が二つある。一つは、まあ簡単に言えば朝日新聞ですよ。自分たちを守ろうと思って、自分のおばあちゃん、おじいちゃんを裏切った人たち。これがいっぱいいたんですね。もちろんそういう人だけではありませんでした。僕がこのブログで紹介した陸軍中将なんかはですね、B-29 で日本がどんどんどんどん無差別爆撃をされている時に、まあたまには B-29 が戦闘機で、日本の戦闘機で落とされるんですよ。落ちてパラシュートなんかで降りてきたものを、こう首を切って殺したんですね。後に戦犯として死刑になりました。確か横須賀の法廷だったじゃないかと思うんですよね。しかし彼は罪ないですよ。だって戦争っていうのは 無差別爆撃は殺人なんですから。だから、戦争中だからしょうがないから殺人犯を殺したっていうだけなんですよ。殺人犯は軍隊が殺さないといかんのです。敵兵ですからね。敵兵は日本国民を殺しちゃいけないんですよ。兵隊はいいけど。兵隊同士は殺し合って仕方がないんです。これは国際条約で決まってるわけですね。例えば、戦争中であれね、道路で縄跳びをしてる女の子を完全武装した敵兵が撃ち殺し、女の子を撃ち殺しちゃいけないんですよ。これはもう、はっきりと決まってる犯罪なんです。殺人犯なんですよ。それを守るのは誰かったら戦時中はやっぱりこっちも味方の軍隊しかいないんですよ。あの向こうの軍隊をこっちの警察が捉えるってことはできませんからね、実力上。軍隊というのは警察よりかはるかに強いですから。それは武装の程度が違いますからね。だから戦争中は敵兵を殺すのはやっぱりこっちの日本兵じゃなくちゃ殺せないんですよ。それを中将がやったんです。その中将はね、それは日本がもう負ける時ですから、負けて自分が法廷に引っ張り出されたら必ず殺されるだろうとは思ったんでしょうね。戦犯として殺されるだろうと。それがいかに国際条約に反しててもアメリカ軍の行為がですね、無差別爆撃が戦争では許せない行為であったにしても、やっぱり勝てば官軍ですから。それで彼は堂々と隠れもせずに自分の思うところを言い、そして、銃殺にもならなかったと思います。公主刑だったと思いますけどね。そういうふうになりました。そういう立派な日本人いたんですよ。正義を貫くと。国民を守ると。まあ、そういう点から言ったらですね、朝日新聞はひどいもんですよ、本当に。もう本当にね、こういう言葉を使いたくないけど、人間のカス。つまり朝日新聞というものの報道の力でもって抑え込むわけですね。それが第一なんです。もう一つはね、やっぱり我々、もう一つ僕は非常に今度気がついたのはですね、多くの日本人はメディアが全部伝えなかったんで、知らないっていうことがあると思うんですよ。本当は知らないっていうのは国民の大人としては本当はいけないんですよ。本当はいけないけども、とにかく団体で、メディア側は団体で隠すことを隠しちゃったんですからね。まあ、日露戦争の終わりの時の日比谷焼き打ち事件とか、小村寿太郎の自宅を襲ったっていうのは大体の人知ってるかもしれません。だけど、この前の大東亜戦争でヤルタ会談っていうのがありましてね、チャーチルと、それからアメリカの大統領と、スターリンと3人で、クリミアの保養地のヤルタで会談をして、戦争が終わった後の処置を決めました。この時にすでに、ロシアが、ソ連がですね、日本を、と開戦をすると。まあ、日本とソ連の間は、不可侵条約とか中立条約が、結ばれてましたから、通常はロシアは日本を攻められないんですけど、それを破って攻めると。ドイツとの戦争が終わったら、3ヶ月経ったら攻めるという約束をしてて、それは秘密協定だったんですが、それを知ってた小野寺少将だったと思います。それが日本政府に連絡してるんです。それを握りつぶしたんです。これは僕詳しく言いますけどね。こういうこととかですね、その他いろいろその日本が敗戦に至る、敗戦って、まあ戦争に負けてませんけど、まあ、ああいうふうにひどくなった原因のほとんどを、メディアが隠したんですよ。だから、日本人はですね、多分、おじいさんおばあさんは裏切ってないと思ってるんです。おじいさんおばあさんが国際的にもいけないことをしたと。それからアジアの諸国民に被害を与えたと思ってると思うんですよ。今の日本人は。そんなことはないんです。我々のおじいさんおばあさんは間違ったことしておりません。私がそれをきちっと今からお話ししますが、この素晴らしい日本人がなぜというシリーズできちっとお話しします。私の言うことを信じない日本人というのはよっぽど嘘にまみれてますね。ええ。どうして嘘をついたのか、どうしてメディアは嘘をついたのかっていうと、それは自分たちを守るためなんですよ。日本を恥ずかしめて自分たちを守る。こういう日本人がかなりいたと、今でもいますね。僕は参政党でひどいことが起こって、人も死んで、そして、まあ僕も参政党を辞めた。皆さんに迷惑かけて申し訳なかったけど、その時に私に、武田先生は嘘に騙されたから悪いんだと。嘘をつく方よりか嘘に騙される方がいけないと言った日本人がいたんですよ。僕はね、ちょっと信じらんなかったですね。そんな日本人がいるのか。世界にはそういう国があるんですよ。物を取られた方が悪い。取った泥棒が悪くないっていうのは結構あるんです。だから、 人のものを取っても届けもしないって返せもしないって言うんです。それは日本のような高貴なしっかりした国民がやるべきことじゃないんですよ。だけどもかなり多かったんです、参政党の時ですね。参政党が嘘ついて何が悪いんだ、騙される方が悪いじゃないかって言った人が、僕に言った人が結構いたんですよ。僕はこんな国になっちゃったのかなとその時思いましたね。僕は僕で反省してますよ、もちろん。騙されたことを反省してます。だけど日本の運命はね、騙す方が悪いんですよ。人を盗む方が悪いんです。それははっきりしてるんです。人を殺す方が悪いんですよ。それも分からなくなったか。それはね、やっぱりその発祥はこの1900年から1940年までの日露戦争から大東亜戦争までのね、メディアの報道によって日本人が一部ダメになっちゃったっていうことを言ってるんだなと思いました。したがってここではですね、祖母祖父のことを裏切った、つまりここに書いてある自分を守るためにおじいさんおばあさんを裏切った日本人は少なくとも国会議員になっちゃいけません。まず第一ですね。それから社会でも大きな顔してはいけません。本当に嘘つきは、まあ錯覚もありますね。だから嘘つきとも言えないから、ここで僕はこのブログを使ってね、ぜひここではっきりとどういうことが行われ、何を日本人が間違って嘘を信じてしまったのかということをはっきりさせたいというふうに思ってます。嘘つきは本当に日本を滅ぼします。それでまず軍部から行きたいと思うんですね。まあ今日はちょっともう時間がないんで、明日からになるかもしれませんが、日本の軍部は平和主義だったんです。軍国主義なんていうのはなかったんです。そのことも軍国主義がないって言ったって皆さん信用しませんからね。メディアに騙されてますから。だから軍国主義はなかったんだけど、軍部は本当に平和主義でした。ちょっと信じられないぐらい平和主義だったんで、対策が後手後手になったってことあるんですね。それはあるんです。それもちゃんとここに書きます。日本軍部がなぜ対策が後手後手になっちゃってですね、それでもう焦ってもうこうしなきゃいけないなと思った時にはもうなかなか準備が整わなかった。しかしもう戦わざるを得ない状況になっちゃって戦ったんです。ですから軍部の人はね、ものすごく言い訳があると思うんですよ。言い訳したかったと思うんです。だけど僕はね、戦後僕の年ですから軍部の人も随分知ってました。僕が少年になった時は日本の軍隊の例えば将校ですね、まあ、大佐とか大尉とか、まあ大将とかはあまり付き合いなかったんですけども、そういった将官クラス、将官クラスっていうかその下ですね、の家庭なんか随分知ってました。友達のお父さんが、軍人だったって結構いました。それから偉い人もいました。中将、大将っていう人たちがおじいさんだったり、なんだりした人もいました。しかしね、僕はね、その人たちはもうみんな死んでいきました。しかし、とっても偉かったですね。朝日新聞なんかがね、嘘い800ついて、そして日本は軍国主義だったとかね、もうむちゃくちゃ言ったんですよ。それは敵方の GHQ、アメリカの司令部と歩調を合わせて言ったんですよ。だから日本人が分かりにくかったんですね。NHK もそうでした。NHK が現在でもどういう嘘をついてるか、ここで明らかにしますけどね。具体的に、もうNHK とか朝日新聞が反論できないように、事実をきちっと押さえて話をいたします。だけどね、僕は軍人が偉かったと思う。それは僕が目で見てて、言い訳をする軍人ってほとんどいなかったです。軍人ってのは僕偉いもんだなとその時思いました。僕が20歳ぐらいから40ぐらいの間ですね。まあ日本では高度成長の時期ですが、その時期に軍人は少しずつ少しずつ姿を消して世に行かれました。あの人は言い訳するだろうなと思っててもしませんでした。ええ。かえって1、2のですね、嘘つき軍人っていうのはやっぱりいるんですよ。それはまあ人間ですからね。軍人だから全部が、ま、立派ってことはありません。嘘つき軍人は言い訳をしてました。しかし本当に日本の軍隊で、俺は日本の軍隊だ。だから戦争が起こったら、戦争に対して異議を申し立てたりはしないと。その一員として命令通り自分の命を捧げると。それで、まあ、日本人は戦争に負けたわけじゃないんですが、まあ、ああいうことになった、悲惨なことになった。それは我々の責任である。と軍人は思って、したがって言い訳をしませんでした。本当に軍人は尊敬できますね。僕はそう思いました。 軍人が言い訳をしないっていうのはもう大したもんなんですよ。もうここまで出てると思うんですよ。自分の仲間があの戦場でこう死んだ、ああ死んだと。みんな知ってるわけです。特攻で死んだ。ね、それが悪いこと言われる。耐えられないですよ。本人はね。だけど軍人はそれも黙ってしのぎましたね。大したもんでした。僕がこの年まで今生きて。だけどこれはね、これだけはやっぱり全世界割合共通なんですよ。日本人の軍人は良かったですよ。敵を愚するのも良かったし、ちゃんとした態度で戦争に向かいましたからね。それぞれ任務をきちっと果たすように、ちゃんとやりました。だけども、軍人が言い訳をしない、負けたことに対してあまり言わないっていうのは、これは日本軍だけではなくて、世界的にもそうです。だから軍人というものが、自分の心の中でどういう状態にあるかっていうことですね。もうそれはね、朝日新聞とかね、NHK のね、社員なんかね、もうね、いくらね、冷たく飲んでもダメですよ。人間の質が違います。ええ、本当に人間が辛い時に、もう得をしようともしない。言い訳をしようともしない。ただ全部の責任を自分が被って静かに死んでいくと。あるいは公主権になって死んでいくと。そういう人たちでしたね。だから、まあ、戦後そういうこと言う人は言います。かつて戦前に立派な人はみんな戦争で死んだ。戦争で残った人は才能はあったかもしれないけど、魂はダメだ。と言ってる人もいました。まあ、しかしそんなこと言うと日本が再生しないので、あまり言いませんが、ということであります。